久しぶりですね。今日は雨の火曜日の朝に収録をしております。どうも藤田哲平です。嫌いじゃないんですよ雨。何度も言ってるけどね、休みの日に雨が降ってるの全然嫌いじゃなくて、僕はバタバタとさ忙しい日々を過ごしてるってね最近話してるんですけど、まあ、そんな中でもちゃんと週に1回は仕事がない日はちゃんと撮ってるんですよ。で大体そういう時にね荒尾根を収録してるっていう感じなんですけど、まあ、だから大体最近月曜火曜水曜にね収録してバタバタで配信するってことは1回ぐらいしかなかったんですけど、まあ、そのあたりでね休みは取ってるんですけど、今日は火曜日雨が降っております。先週ね僕が悩み事ね、荒尾根を今後4月以降どうやって続けていこうかな、今まで通り続けていけるのかなっていうちょっとまあね悩みを相談したんですけど、ありがとうみんな、それにね対するお便りがたくさん届いたので、今日は早速ねお便りを読みたいと思います。アララーネーム花束を君に。前回の放送を聞いて荒尾根を休止しようという早速ちょっと待って、最初のさ前回の放送を聞いて、ちょっとこれなんかこの感じの出だしって初めてだなっていうか、放送って言われるのなんか初めてじゃない？荒尾根って結構いつも配信とか前回のエピソードを聞いてとか、エピソードだったかな、放送ってなんかドキドキすんね。そうだよね、荒尾根って放送してんだよねちょっとお便り読む前になんかしみじみしちゃったけど、前回の放送を聞いて荒尾根を休止しようというペイさんの言葉から、推しは推せるうちに推せという格言を思い出しお便りをしました。自分が荒尾根を聞き出したのは前回の休止より後ですが、水曜5時のポッドキャストが仕事帰りやジムの時 BGM としてすっかり生活に馴染んでいる今日この頃です。これだけのコンテンツを常に考え続けるというのは気力も体力もいる作業だし、続けるにしろ休止するにしろペイさんの意思を尊重したいという大人な意見はひとまず置いといて、一ファンとしてずっと聞いていたい、頑張れやめるな、休止なら早めに復活してほしい、わがままを言ってみましたが、大人の事情もわかるので無理のない範囲でと付け加えます。長くなりましたがこれからも応援しています。花束を君に、お便りありがとう。嬉しいですね。推しは推せるうちに推し、荒尾根ね推していただけるのとっても嬉しいです。まあなんかさ、ほんとみんないろんな人からねお便りが届いたり、友人からはね LINE が届いたり、あとですね、まあ僕がこう仕事で関わってるところとかからもメールがね届いたりして、結構ねなんて言うんでしょうね、こうまあ前から言ってるけど、僕は結構一人で悶々と悩んで自分でね決断をするっていうことが多いんですけど、公に対して相談してみるといろんな意見が聞けていいんだなって改めて思いましたね。まあそれが当たり前なんだよね。僕は結構それが苦手で今までなかなかやんなかったんだけど、荒尾根始めて多分そういうところは自分の中で変わったところなんじゃないかなとかとも思いますね。花束を君に、お便り本当にありがとう。なんかすごい正直な気持ちだよね。僕も多分自分の推し、なんか推しといえばさ、ちょっと話それんだけど、平野歩夢が結婚したんですよ。結構衝撃で、その時もすごい友達から LINE が来て、平野歩夢結婚したけど藤田大丈夫かみたいな連絡来たんだけど、僕は全然至ってなんていうの、健康で大丈夫ですごい健全な気持ちで嬉しかったんですよね。でなんかそれよりも子供ができたんだよね、子供を授かってるみたいなメッセージが入ってたけど、それが衝撃で、なんか僕平野歩夢と出会ったのって15歳なんですよね。初めてのオリンピックが15歳の時で、あの時銀メダル取った時に彼の存在を知って、そっから推してるんだけど、まだ僕の中で平野歩夢ってなんとなく15歳で止まってるから、したことないんじゃないかなみたいな感じでずっと思ってたの。なんかしてたとしてもちょっとさ、なんか平野歩夢ってなんかシャイなのよ。女の子とかとデートしてる姿って全然想像できないから、プロだけなんじゃないかなとかちょっと思ってたの。だからなんか子供ができたってニュース来て、なんかほっとして、あ、歩夢ちゃんとしてたんだみたいな、よかったみたいな、なんか変な親心なのかな、わかんないけどそういう気持ちが出てね、すごい嬉しかったですね。なんか多分僕もさ、平野歩夢が スノーボードやめますとかさ、なんかそういうことが起きても尊重するよね、彼の意見をね。で、本当の気持ちとしてはやっててほしいっていう気持ちはあるけど、それよりも彼が幸せでいてほしいって思う気持ちの方が強いからね。なんかそういう感じでね、花束を君にが洗うねをね、同じような気持ちで見てくれてるんだなと思って、それはすごく嬉しかったですね。花束を君にって宇多田ヒカルの曲ですよね、きっとね。X では書いたんですけど、僕ね、今年の宇多田ヒカルのライブ抽選に当たったんですよ。イエーイ。宇多田ヒカルのライブ多分僕ね、デビューの時からほぼ全部見てるはずなんですよね。ちゃんとこうツアーとかコンサートと歌ってやってるライブは全部見てきてて、結構さ、なんていうの、倍率が高いんですよ。今回何公演ぐらいするんだろう、10公演ぐらいするのかな。で、応募が100万人以上あったみたいなんだよね。うん。まあ、チケットのね、予約を取る時のね、コツっていうのが僕ね、実はあってね、結構それ通りにやるとね、取れないことはほぼないんだよね。結構な、僕チケット外れたっていう経験あんまりないんだよね。ちょっとそういうコツとかもいつか話、ね、こうやって話したいことはたくさんあるんです。休止をするかもしれないとは言ってるけど、ネタに尽きてるっていうことで、なんか変な話になっててね、うん。荒尾根を通してね、伝えたいことはいっぱいあるんだよ。うん。休止になったら、このチケットを取る方法、取りやすい方法っていうのも半年後とかになるかもしれないけど、まあ、こうやってダラダラ話すからいけないんだよね。うん。まあでも、それが荒尾根ですよ。ってな感じでね、今週はね、まあ、僕がそのポッドキャストをやるかどうかっていうのを、まあ、悩みながらもいろんなポッドキャストを聞いていて、やっぱこういろんな人のポッドキャストを聞くとさ、勇気をもらえて、こんな風に続けていきたいなとか、なんていうのかな、こう続ける勇気をも、同じこと言っちゃうまあそうやってね、結構いろんなポッドキャストを聞いていて、ちょっとさ、グッとくるポッドキャストがね、いくつかあるから、それをね、みんなに紹介したいなって思います。あとはですね、3月のトークテーマ、貧乏症のエピソード、テルミー教えて。今週が最終回なんですけど、それのね、お便りも届いているので、僕の貧乏症エピソードを添えてお届けしたいと思います。というわけでね、3月最後の荒尾根です。3月最後、2024年3月でしょ。笑っていいともが終わってちょうど10年なんですよ。そんなこと思い出してもしゃれなの。笑っていい、またね、話が長くなっちゃう。ってな感じで今週も始めましょう。藤田鉄平のあらおね。平日の朝も平面な夜も、どんな時もロンリロンリロンリロンおねえじゃないのよ。改めまして、藤田鉄平です。この番組は水曜日の夕方5時に東京からお届けするパーソナルトークプログラムです。人生の場数を踏んで発行を始めたアラフォーの視点でアララーズとコネクトする番組です。 YouTube では毎週金曜日の夜7時にアーカイブ配信中です。てなわけでね、ちょっと僕がさ、最近聞いてるポッドキャストだったり、まあなんかその中でも結構ね、グーッときたポッドキャストがね、この1ヶ月ぐらい多くって、みんなにね、シェアしたいなと思って、こう今日はちょっとお話したいと思います。こうさ、僕もポッドキャストやってるからさ、ポッドキャストやってる人の気持ちっていうのは結構分かったりとかするからさ、こうなんていうのかな、グッとくる配信をしてると自分の中でもうやる気スイッチが起きるんだよね。何、ピタゴラスイッチみたいな感じですよ。なんかやっぱ そのスイッチが入るとさ、こう動き出すっていうかね、気持ちが湧き立つっていうか、やっぱそういうのって大切なんだよね。こう自分をどう鼓舞していくであってなきゃ、なんか気持ちを鼓舞していくとかって言いますよね。なんかまあそういう、聞いてるとやっぱね、勇気をもらえたりして、でそんなね、なんかこうグッときたね、番組4つ今日は紹介したいと思います。まずはグリーンルームダイアログという番組なんですけど、これはね、てつさんというナビゲーターの方が運営をしているポッドキャスト番組です。ちょっとね、プロフィールを参照して読ませていただくと、ゲイポ界隈のポッドキャスターをマンスリーゲストとしてお迎えしてお届けするインタビュー番組です。ゲイポって皆さんご存知ですか？アラオネのリスナーってね、 90% ぐらいが女性の方だから、もしかしたらゲイポっていうのをね、知らない人もいるんじゃないかなって思うので、ちょっと紹介をすると、 ゲイでポッドキャストを配信している方のことを総称してゲイポって呼んでいるらしいんですよね。だから僕もゲイでポッドキャスト配信、僕もゲイポなのかな、なんかあんまりそういう実感はなかったんですけど、なんか結構そうやって言われてるんですよ。でこのテツさんがやっているグリーンルームダイアログは、そのゲイポ、ゲイの配信者をゲストに呼んで、マンスリーでね、月1で呼んで、月にね3回その方のねトークをお届けするっていう番組ですね。僕ね初回からずっと聞いていて、多分全部の配信を聞いてると思うんですけど、つい最近ね配信されたのがゲート爆乳っていう番組、ちょっと待って笑っちゃった、もう番組名が結構ねバクってんだよね。このゲート爆乳っていう番組のチエルさんという方がねゲストに出てたんですよ。これねどういう番組かというと、大阪在住の見た目は陽キャ、中身は陰キャ、世代も性別もセクシャリティも違うゲイと子持ちが、毎回お題をもとに実体験と想像力を膨らませて雑談するヒューマンエンタメ番組らしいんですけど、このチェールさんっていう方とヒロキさんっていう方2人でやってるねゲイと爆乳っていう番組の中のチェールさんが、さっき言ったグリーンルームダイアログっていう番組にゲストで出てたんですね。でそのチエルさんっていう方は女性で、ひろきさんっていう方がゲイなのかな。でさっきこう番組紹介もしたけど、2人のね年齢差が20歳ぐらいあるらしいんですよ。でですね、このゲイポの中でもこのゲイと爆乳さん、略すとねゲイ爆さんっていうんですけど、この番組とっても人気の番組で、多分ゲイの配信者の方だったり、なんていうのかな、このゲイポっていう番組を聞いているリスナーの皆さんは、多分このゲイバクっていうのを知らない人はいないんじゃないかなっていうぐらいすごく有名な番組で、僕もねもちろん知っていたんですね。で昔聞いたことあるのかな、多分ね番組自体は2年以上やられてると思うんですよね。僕のアラオネよりももっと前にね、先輩の番組なんですけど、一度か二度は聞いたことがあってような記憶があるんですけど、結構さ、その何て言うんだろう、ゲート爆乳っていうタイトルに結構僕やられてしまってて、もうそのインパクトが強すぎて、でお二人がさすごいその大阪の方で、こってこての関西弁なんですよ。僕も大阪生まれだから関西弁大好きなんですけど、なんかねその波にね飲み込まれてしまう、その感じでね聞けてなかったんですよ。で今回そのグリーンルームダイアログにその女性のねチエルさんがゲストに出ていて、久しぶりに聞いたんですね。でなんかねその配信がすごくグッときて、僕の中にすごい心の中にスーッと入ってきて、共感することだったりとか、そのチエルさんの人柄っていうのがすごく素敵で、テツさんの番組をね聞いて、そっからゲイバクさんをね最近聞くようになってるんですよね。なんかねうまく言葉にできるかちょっと難しいんだけど、とにかく良かったんですよ。このグリーンルームダイアログっていうのは、月にね3回配信をしていて、その一人のゲストの方を3回に分けて配信してるんですね。で今ねこの配信が出る時には2回目まで配信されてるのかな。今月末にチエルさんの3回目が配信されると思うんですけど、それもすごい楽しみで、1回目の配信はねどちらかというとそのゲイバックの話とかをしてるのかな、まあポッドキャストの番組の話ですね。どうやって番組ができたのかとか、その20歳年下のゲイのひろきさんとどうやって出会ったのかとか、あとひろきさんとの関係性の話とかかな。そっから2回目はもうちょっとこう深掘りして、そのチエルさんっていうのは女性なんですよね、セクシャリティ的には女性で、でゲイの方たちと触れ合ったことによって、そのひろきさんと出会ったことによって、なんかこうすごくね世界が広がったような話をされていて、でチエルさんがそのゲイの人たちの中に入ったことによって感じたこととか、まあセクシャリティについてとか、そういう話をされてるんだけどね、その話一つ一つがすごい良かったんですよ。ひろきさんとチエルさんが出会った時は、ひろきさんはまだチエルさんにねカミングアウトをしてなかったようなんですね。でそのカミングアウトのエピソードとかも話してたんだけど、カミングアウトをされたことによってチエルさんはなんかこう扉が開いたというかね、ちょっとごめんね、配信のままこの番組結構長くって、すごくいろんな話をされてるので、一言一句をちょっと僕覚えてるわけではない、とはいえね3回聞いちゃったんだよな本当に良かったから、 大体僕はこう仕事に行く前とかにあのビーツのヘッドフォンでポッドキャスト聞いてんだけど、同じエピソードご飯を作りながら聞いたりとかね、こう仕事をしながら聞いたりとか、いろんな感じでね、グリーンルームダイアログ結構ね何回も聞くこと多いんだよね。いい話多いんですよ。でなんかそのまあカミングアウトを受けてチエルさんがねこう扉が開いたようなこう新しい世界が開いたみたいなね、そういう話をしてるのもすごい良かったし、なんかねそのゲイのね友人の方たちが増えたことによって自分がねマイノリティを感じる瞬間があるみたいな話をされていて、チェルさんはさ女性だからさマジョリティじゃないですか。まあなんか厳密に言うとさ男性と女性の社会で比べるとやっぱり男性の方が今は優位、良くないことだけど家父長制とかもまだ根強くあったりして、そういうところでさ女性的なマイノリティを感じていることはあると思うんだけど、僕らさゲイにとってはやっぱり女性もさマジョリティなわけですよ。こう一般的っていう言葉を使い方をしたらちょっと良くないかもしれないけど、まあ、男性と女性っていうのがあって、こうセクシャルマイノリティにゲイだったり LGBTQ プラスっていうのが、まあ、今の構図としてはあるのかなとかって思ってね、まあ、それがいいとは思ってないよ僕もね。だけどそのチエルさんはそんなね私がゲイの中に飛び込んだ時になぜ自分はゲイじゃないんだろうっていう思いが生まれたりしたらしいんだよね。なんかその考えってすごいなと思って、あのさこうここからは僕が感じたことなんだけど、社会的な前いいこと言おうとしたのに、社会的な前提が軸じゃないんだよねチエルさんっていうのは。多分やっぱり自分の軸がちゃんとあって、自分が飛び込んだ環境の時に自分がどういう立場なのかというかさ、自分の現在地っていうのをちゃんと見えてる人、ごめんなさい、僕より全然先輩の方なんでちょっと生意気な言い方かもしれないけど、すごく自分が今いる場所っていうのが分かっていて、でその周りと自分がどういう関係性なのかとか、なんかそういうのがすごく見えている方なんだなと思って、話すこと一つ一つがすごくね、なんていうのかな、感情的でもあるんだけど論理的であったりとかして、すごく僕の中でスーッと入ってきたんですよ。本当に感動しましたね。そのひろきさんとの関係っていうのもすごくよくって、チェルさんがねそのゲイバクさんの X のアカウントを使ってこうコミュニケーションをねコメントとかで撮ってた時に、結構そのゲイの方の容姿に対することをねこう突っ込んだ、まあ突っ込んだって言ってもこうネガティブな突っ込みじゃなくてポジティブな突っ込みで投稿したことがあったらしくって、それに対してひろきさんが会ったこともない SNS 上だけの関係の人に初めてねこうやり取りをする時に、そんな容姿のことを突っ込む、なんか、まあ、突っ込むって言ってもこうポジティブな内容なんだけど、いきなりそこで会話をするのって大変失礼だよみたいな、そのひろきさんがチエルさんに言ったらしいんですよ。さっきも言ったけどさ、ひろきさんっていうのはチエルさんより20歳年下だけど、2人にはさそういうのを言い合える関係っていうのが生まれていて、なんかすごく素敵だなと思ったの。そのなんていうのかな、チエルさんがひろきさんの話をしてるそれだけでちょっとなんかファンになったというか、やっぱゲイバクの聞き方っていうのが僕の中で全然変わったんだよね。最初にも言ったけどさ、人気の番組っていうのがとてもよく分かりましたね。やっぱり人柄っていうのが番組に出んだよね、すごい学びがありましたね、まあそんな感じで、その最初にね紹介したグリーンルームダイアログっていうのは、いろんなねゲイポ界隈の配信者の方が出ている番組でとても面白いんですよ。ぜひ聞いてみてください。ゲイバクもねちょっと200何エピソードあるのかな、なんか最近ちょっとね配信を休止されてるような感じはする。あ、そうそう、この二人ね大阪でねバーをやられてるんですよ。それもねなんかポッドキャスト配信している途中で作ったのかな、ポッドキャスト始めた後にバーができていて、グレーさんっていうバーだったかな、ちょっと場所ははっきり分かってないんですけど大阪の中心地だと思います。僕もねタイミングを見てお会いしたいですね。なんかお話ししたいなと思うので、こう、ちょっとタイミングをね、見て大阪に遊びにね、行けた際は寄らせていただきたいななんて思っております。さあ、もう一個ね、紹介したい番組があるんですけど、こちらもね、 ゲーポ、まあ、ゲーポって呼んでいいのかな。さっき説明しましたけど、そのゲイのポッドキャスターのことをゲーポって呼んでるんですけど、僕自身の話で言うと、アラオネってゲーポではないんじゃないかなって僕は勝手に思ってるんですよ。うちの番組でゲーポですとかって言ったことは一度もないと思うんですけど、これうまく言えないんだけど、僕昔からそのコミュニティに入り込むっていうのがすごく苦手なんですよね。まあ多分アラオネを聞いてる人だったら僕のことなんとなくもう分かってくれてると思うけど、カテゴリーに属するのがちょっと苦手で、その人たちのことが嫌とかそういうことじゃなくて、自分の話ね、僕自身の話で、それはそのゲイのカテゴリーっていうのだけじゃなくて、例えば僕デザイナーの仕事をしてるんだけど、デザイナーっていうカテゴリーに入るのもちょっと苦手なんですよ。まあなんかさ、仕事柄こう分かりやすくデザイナーですっていう伝えたりする方がこう相手に分かりやすいから伝えるんだけど、果たして自分はデザイナーなのかなって思う瞬間いっぱいあって、それは多分ね、僕の作品とか発表を見てくれてる方はなんとなく伝わってると思うんだけど、だからね、あんまりこうデザイナーさんたちの輪の中に入って何かをしたりとか、例えばそういう人たちと交流を持ってお食事をしたりとか、そういうのも結構苦手なんですよね。そういうのを飛び越えて友達になっているデザイナーさんっていうのは、まあ、たくさんいるんだけどね。で、そういう人たちとはデザイナーとしての関係じゃないんだよね。もう友達としての関係なのよ。そのデザインの話なんてもうほとんどすることもなく、ただくだらない話をし合う、本当にただの友達って感じなんだけど、そういうんじゃなくてデザイナーとして何か集まってみんなで会食をしたりとかっていうのもすごい苦手で、それと同じで、なんていうのかな、そのゲイのポッドキャスターだからなんかそこに集まるとかっていうのもちょっと苦手だったりして、だからなんかあまり自分はゲイポっていう番組、なんかそういう属性ではないよなって思って、それを言うと僕ね、 LGBTQ プラスでもないと思ってるんだよね。その言葉自体は悪い言葉だとは思わなくって、そういう言葉ができたことによって社会の人たちがね、この僕らの存在をさ、こう何て言うのかな、より知るきっかけになったっていう、すごくいいことだとは思ってるんだけど、自分が LGBTQ プラスっていうところに所属しているか、この所属っていうのも言い方がおかしいかもしれないけど、属してるかって言われるとちょっと違和感を感じるんだよね。多分僕がノンバイナリーだって言ってるのもそれだと思うんですよ。ノンバイナリーっていう言葉の使い方が正しいかどうかはわからないんだけど、男でも女でもないっていう感覚が僕の中ではすごいすっきりきている。その理由の一つとしては、男というカテゴリー、女というカテゴリー、なんかそのどちらにも属してない気がするっていうのが正しくって、じゃあノンバイナリーっていうところに属してるのかって言われたらもしかしたらノンバイナリーっていうのの分母がものすごい増えたら、もしかしたら僕はそこにも疑問を持ってしまうのかも。なんかめんどくさいんだよね僕ね。常日頃そういうのをなんかこう悶々と考え、あ、ごめんなさい、また話がそれちゃった。まあそれでね、そのゲイの配信者の方の番組をちょっともう一個紹介したいんですけど、どんな番組かというと、地方ゲイだけど丁寧な暮らしがしたいという番組です。こちらの番組ね、比較的最近始まったんじゃないかな、今まだエピソード20ぐらいなんですよね。僕最近出会ったんですけど、本当にね一気に来まして、もちおさんという方がねナビゲートをされている、まあ、ポッドキャストなんですけど、タイトルにもあるように、地方に暮らしているゲイの方一人の配信者、一人でねもちおさんが配信している番組なんですけど、プロフィールをね参照して紹介しますと、お金も筋肉も遊ぶ場所もない、とある地方に住むアラサーゲイの日常を一人で喋っていく番組ですとありまして、まあ本当この通りなんですよ。こうもちおさんっていうのが結構こうおっとりした喋り方の方で、アラオネとは全然チームが合いますよ。なんか僕行き急いでるじゃないですか、僕の喋りってもね、ほんとまくし立ててるよなっていつも思う時あるけど、このもちおさんの番組すごい穏やかで来やすいって言ったらあれなんですけど、もちおさんがね体験したこととか自分の経験を淡々と話されてるんですけど、そのねリズム感、声の音とかがすごく僕心地よくって、もちおさんがね喋っていることがすごくねイメージできるんですよ。なんかそういうのってラジオの醍醐味だと思うんですよね。ラジオってさ、こう音声だけで聞くから、みんな結構さ頭の中でこう絵を思い浮かぶ、 こう映像を想像して聞いてることが多いと思うんだけど、僕は結構いつもそうやって聞いてるんですよ。ラジオもポッドキャストも。で、特にさ、自分のエピソードとかを話しているときはすごく、なんていうのかな、その人の世界に入り込んでるじゃないけど、そのこう映像になって僕の頭に出てきて、なんていうの、まるで映画とかドラマを見ているような、そんな気分で聞くことが僕は多くて、荒尾根もね、そうやって聞いてもらえたらすごい嬉しいなと思うんだけど、このね、地方芸だけど丁寧な暮らしがしたい中で、僕ね、エピソード13の働いていた雑貨屋さんが閉店した時の話っていうのがすごくね、好きで、もちおさんがね、働いていた雑貨屋さんが閉店した話を、なんていうのかな、穏やかに話しているのよ。で、なんていうのかな、すごいね、絵が想像できるんだよね。僕、そのもちおさんのお店、雑貨屋さんには行ったこともないし、どんなね、人かももちろん分かってないの、もちおさんが。なんだけど、すごくね、話が上手っていうのもあるんだけど、もちおさんがね、見ている、その、なんていうのかな、雑貨屋さんの景色とか、どんな商品が並んでんのかなとか、お客さんが来た時とか、レジの売ってる時のとか、すごいね、なんか鮮明にイメージできて、わ、すごいなと思ったの。その、なんて言うんだろう、伝える力がすごく丁寧で上手っていうのもあるんでしょうけど、多分、何なんだろうな、これ。声色とかのかな？なんか、わかんなくって、僕、その、もちおさんの魅力が何なんだろうっていうのがわかんなくって、それを知りたくて、全部一気に聞いちゃったんですよ。なんかさ、寝る前とかにワンエピソードとか聞いてると結構あっという間に聞けちゃって、で、一つ一つが本当にね、想像できる。想像っていうか妄想？僕の寝る前の妄想にも使わせていただいてるもちおさんの番組なんですけどね、とてもいいんですよ、本当に。ちょっとうまく言葉できないんだけどね、あららず好きだと思うんだよな。なんか、荒尾根とは本当真逆の番組ですよ。真逆。この僕のさ、こう、なんていうの、生き急ぐ感じとかがないっていうか、それで言うとね、もちおさんがね、東京にね、お母様と遊びにいらした話っていうのもあるんですけど、それも結構グッときて、こう、お母さんが推し活をされていて、それの展覧会を見るために、もちおさん、なんか、ちゃんとね、東京に来たんだけどさ、そのエピソードがまずさ、いいじゃん。もちおさん優しいみたいな、お母さんの推し活でさ、お母さん東京わかんないから、こう案内してみたいな感じでもちおさんついていくみたいな感じなんですけど、でももちおさんもまんまとなんか東京駅で迷ってて、丸の内線どこにあんだみたいな、なんかそういう話してるんだけど、なんかその、なんていうのかな、東京ってさ、駅の中に、そのエピソードで話したかな、まあいろんなところで東京の話してるんだけど、駅の中に雑貨屋さんがあって、僕が住んでいるところとは違って、みたいな話とか、こういうお店に行って感動したとかって、そういう話をしてるんだけど、僕はさ、もうそろそろ30年ぐらいかな、東京で一人暮らしをしていて、この東京のスピードっていうのが当たり前になっていて、東京のいいところも悪いところも知っていると思うんですけど、どちらかというとなんかいいところよりも悪いところというか、こうなんていうのかな、せわしないところしか最近は見えてなかったんですよね。新しいさ、商業施設はもう本当、毎月のようにいろんなところでどんどんできていくけど、40代になってくるとやっぱりこう、そういうところにね、こう出向くっていうことも少なくなってというか、もうほとんどないですね。僕、スカイツリーにもまだ行ったことないぐらいなんですけど、若い頃だったら、でもスカイツリーできた頃も若かった気するね。30歳ぐらいだった気するんだけど、まあ、もともと出不精っていうのもあるかもしれないけど、いろんなことができることに対してこう疑問を感じたり、なぜ東京ってそうやって進化し続けなきゃいけないんだろうなっていう、なんてちょっとやっぱネガティブなさ、思いっていう方が高くなってきてるような気がするの。意識的には考えてないけどね、こう蓄積するとそうなんじゃないかなみたいな時に、こうもちおさんが東京に来てさ、楽しんでる話とかを聞くとすごく嬉しくなって。あ、東京ってこういう街だったなとか、こうワクワクする要素っていっぱいあるんだよなって、それが僕は何て言うのかな、当たり前になりすぎてて見失ってたんだよね。でも、そのもちおさんの話を聞いて、改めてなんか東京を見直したというか、丸の内線にがどこにあるか分かんなくて迷うとかって、超焦るけど楽しかったよなとかね、なんかいろんなことを思い出してね。東京駅って確かにね、最近僕久しぶりに渋谷に行って ったんだけど、渋谷の駅がマジで違うのね。マジでびっくりした。旧フロントってツタヤが入っているさ、スクランブル交差点の真下ですよ。真下の地下。そこ昔さ、なんかこう、フラメンコ踊るようなさ、おばちゃんの服だったりとかさ、なんか昔の商店街みたいな地下街だったじゃないですか。あそこ一新されてんのね。そのイメージだったから、何ていうの、自分の現在地点がマジで分かんなかったの。あれ半蔵門線のこの改札のなんか作り見たことあるから、ここがもしかして旧フロントに出るとこか、スタバに出るとこかみたいな感じで出てった。まあ結局渋谷は僕のこう青春の遊び場だから迷うことはなかったんだけど、それでもやっぱねびっくりした。迷いかけたね。そんな話はいいですよ。まあそんな感じで、もちおさんのね、番組もぜひおすすめなので、ぜひ聞いてほしいな。エピソード13、働いていた雑貨屋さんが閉店した時の話ね。ぜひね、月曜日に配信されてるのかな？月曜日の夜に毎週配信されているようで、昨日もね、配信されてて、結構配信されるのが最近楽しみになってますね。聞いている番組です。あと最後にもう一個だけ、ちょろっとね、紹介したいんですけど、ケミオの言うだけ言わせてエブリシングっていう番組めっちゃいいんですよ。ケミオさんって多分タレントをやられてたのかな。YouTube もやられてる方なんだけど、7、8年前にアメリカに渡って、今ニューヨークに住んでる方なんだけど、すごいんですよ、喋りが。僕、ケミオ大好きで、僕が昔付き合ってた恋人がケミオが好きで、ちょっとね、喋り方とかケミオっぽかったんだよね。顔はさ、あの子に似てるんですよ。なんだっけ、ケンタロウ、伊藤ケンタロウに似てる子だったんだけど、喋り方はさ、こうケミオって感じで、で教えてもらって、僕もそっからケミオが好きになって、で彼のねポッドキャスト聞いてたんですけど、去年終わったのかな、そう去年の最後の方に終わって、でそっから半年ぐらい経ってね、もっと前に終わった、ちょっとね前の番組最後の方はあんまり聞いてなかったんですよ。アラオネで忙しかったっていうのもあったりして、アラオネをね始める頃、ケミオの番組すごい聞いてたんですよ。なんか結構参考にしてて、こんな番組作りたいなと思って参考にして聞いてたんですよね。でその番組が終わって新しい番組が始まったんですよ。でそれがケミオの言わせて言うだけエブリシングっていう番組なんですけど、もうすごいいいの、それが。まだ始まったばっかりばかりで10エピソードぐらいだと思うんだけど、こうケミオって結構ぶっ飛んでるって、僕はこれ褒め言葉で言ってんだけど、このなんていうの、言葉のチョイスとかもすごく面白くって、この時にこういう言葉をセレクトするかみたいな、なんかちょっとね、何のお便りに対して読んでたか分かんないんだけど、全然関係ないようなところでラグジュアリーという言葉を使って表現したりとかね、ごめんなさい、このそれをね紹介したくてね、どこのエピソードで聞いたっけなと思ってね、聞き返そうと思ったんだけど、そこが探せなくて、それもまたポッドキャストの良さだと思うんですけど、例えばさ、なんかさ、お便りでなぜ生きてるのかみたいな、結構こう真面目なというか考えるような内容のお便りに対して、ケミオはすごく真摯になってね、こう回答してるんだけど、その中でもうやっぱ言葉が出てこなくって、でもそのリスナーに対して言葉を届けたい僕はみたいな感じで必死にね、こう自分の中の言葉を探していくんだけど、その中でさ、人生をさ、シリアスに捉えすぎてんじゃないみたいな話をするのよ。なんていうのかな、もっとカジュアルに、こう、なんていうのかな、考え込みすぎないでっていうのかな。なんかそういうのをさ、伝えるときに、人生をシリアスに捉えすぎっていうことを伝えてて、結構グッとくるんだよね。やっぱその言葉のチョイスっていうのがすごく上手だなと思っていて、僕もさ、悩み事、なぜ生きるのかなとかって若い頃はよく考えたりとかもしてたけど、ケミオがさ、その番組の中でさ、まじなんかぶっちゃけてさ、そんなことをさ、四六時中考えて生きてる人なんていなくないですかみたいな。まあ時には考えるかもしれないけど、寝たら忘れるし、これは僕の言葉だけど、寝たら忘れるし、あんまりそうやってシリアスに考えすぎなくてもいいんじゃないみたいな、なんかそういうテンションでね、ケミオを話してんだけど、その通りだなって思うのよ。なんかね、そういう感じでね、毎回ね、ケミオ語録じゃないけど、グッとくる言葉があるんだよね。やっぱなんか血頭がいい人なんでしょうね、ケミオさんってね。すごく僕は尊敬する人ですね。これを毎週金曜日の深夜かな、配信されていて、これもね、配信されたらいつもすぐ聞いている楽しみな番組です。っていう感じでね、今日も長く喋ってるよ、これ。 B のエピソード行きたいんだけど、っていうか行かなきゃいけないんですよ。貧乏症のエピソードだからね。てな感じで4つの番組、皆さんもね、ぜひ聞いてみてください。僕の番組の概要欄とかに URL を貼って、言えなかった。僕の番組の概要欄に URL をね、貼っておきますので、ぜひ皆さんも聞いてみてください。感想とかもね、聞かせてもらえると嬉しいな。てな感じで、今日も長く話してる。やばい、1時間いそうだよ。次のコーナー行きましょう。アラフォー系の例じゃないのよ、は水曜5時のやべー、It's a podcast。 やばいね、今日これまた1時間いっちゃうなんていう感じですけど、3月のトークテーマ、貧乏症のエピソードテルミー教えて、お便り紹介します。アララーネームバムタニピーペーさんピーさんって言っちゃった。ペーさん、こんにちは。今日は肌寒い土曜日、過去のアラオネを復習がてらまったり聞いているんですが、貧乏症のエピソードを私も参加でお便りしちゃいます。この貧乏症のエピソードの後にね、星マークがついてるんですよ。このルンルンみたいな貧乏症のエピソードキラーみたいな感じでね、かわいいね。世代的にはだいぶ大人&実家が田舎だったので、10代まではパセリ以外は料理にはほぼ登場してこなかったハーブ類。近所のスーパーでは少量でまだまだ強気な値段でスペシャル感が漂ったりのハーブ類。その中でも特に、ちょっと待って、これわかります？バムタニさんね、ハーブの話してるんです。料理に使うハーブね。急に話が始まってんだよね、これね。で、その中でも特にディルの扱いに貧乏症注意報警報がなりっぱなしになりがちで、過去ちなみにベランダで育てているローズマリーはいつでも手に入るってことで、ハーブ、なんか、バムタニさんのお便り結構なんか唐突なんだよね。ハーブランクとしては普通のパセリよりちょい上ぐらいでほぼ警報ならず、ローズマリーがディルよりは使いやすいってことだよね。で、ディルは香りが大好きで、たっぷりと豪快に使うと、包丁、まな板、ボール、皿にと、とにかくくっつきまくる。くっつくね、これね。ソースと絡めて使った時なんかはあまりにももったいなくて、パンで拭ってお皿掃除はもちろんなのですが、鍋を洗う前にヘラで、時には指ですくって舐めたりも。ディル使いの達人、北欧諸国の方々は残ってっていたところで気にせずでしょう。急に北欧の方、なんか急に話展開してくるね、これ。ちょっと待ってね、もう一回もね。ディル使いの達人、北欧諸国の方々は残っていたところで気にせずでしょうが、極東住まいのディルへの憧れが強い私はまだまだ腹がくくれません。ペイさんのディル、過去ハーブ類への向き合い方をぜひともテルミーです。バムタイのお便りありがとう。なんか言ってることはシンプルなんだけど、なんか話がとっちらかってる感じがして、要はあれですよね。ディルが好きで、ディルっていうね、ハーブあるんですけど、皆さん知ってるかな。何みたいって言ったら、小さなクリスマスツリーみたいな、違うか、こうふさふさした筆先みたいなさ、ふさふさみたいなハーブで、どんな味って言えばいいのかな、いい香りの味。味っていうか香りですよね。僕ディル大好きで、結構さ、なんていうか、卵とかと使うといいですよね。よく使われるんじゃないかな。卵サンドとかに刻んだディルとかを入れて使われてることとかが多いのかなとかって思うけど、まあ、そのディルがすごい好きで食べるたいけど、少量だからこう包丁についたりまな板についたりして、それをすくって食べるっていうのが私の中の貧乏症エピソードっていう話ですよね。星2です。厳しいけど、ごめん、厳しいかな。当たり前だよ、そんなの。拭うに決まってんだろうって感じですけど、ディルね、好きですよ。どんな使い方してますかってね、言われるとですね、結構僕はね、肉を焼いた上に乗せたり、淡白な白身魚を蒸したり焼いたりした上に乗せて食べるのが好きですね。シンプルな食べ方が好きで、まあそういう時はもう味付けは塩しか使わないんですけど、その上にディルをバサッと乗せて食べるかな。まあ刻んだ方が香りが広がるから、刻んで使うこともあるんですけど、このバムタニがね、書いてるように、包丁についたりさ、結構まな板についたりしてなんかイラってする時があるから、肉に乗せたりする時はもう刻まずにね、僕はふわっとね、上に乗せたりして食べますね。で、こう歯の中というか口の中で噛んで、それで口の中で広がっていくっていう楽しみかな。あとはね、ディルはね、オムライスに乗せてもめちゃめちゃ美味しいですよ。これすげえおすすめ。ディルって卵との相性すごくいいなって って僕は思っていて、でその時はねケチャップとか上にかけないんですよ。で僕ねオムライス作る時はチキンライスの上に、まあ、卵乗せんだけど、その卵の中には塩とパルメザンチーズをこうなんていうのおろし器で削って入れて、でそれでオムレツを作って乗せるだけなんですよ。でその上にケチャップとか乗せないの、それその味が好きで、でその上にディルを乗せたらもうすごいレストランみたいな味付けですね。うん、これ全然貧乏症じゃねえなこのエピソードね、自分の話がね。あでもそのなんていうの、やっぱりこのなんていうのかな、まあ貧乏症かどうかわかんないんだけど、僕ハーブを買ってきたらまずキッチンペーパーにくるんで水をひたひたにして保存するんですよ。そうするとすごい長持ちして、例えばディルとかだったら1週間以上持つかな、10日ぐらい持つような気がする。10日目ぐらいになるとちょっと色が変色して黄色っぽくなってきたりはするんだけど、まあそうなり始めたらもうこれ完全使わなきゃなみたいなサインで、結構だから僕はそのなんていうのかな、マーケットとかに行って、安いマーケットとかに行って大量に買ってきて保存したりして、バジルとかも一袋でっかいなんか A4 ぐらいの一袋200円とかを見つけて買ったりしてね、ガーッと食べたりするのが好きかな。ハーブ大好きなんですよね。バムタニのお便りでもあったけど、パセリ、10代まではパセリしか出てこなかったって言うけど、僕パセリも結構ね使うんですよ。パセリってさ、なんか比較的さ、このボリュームに対してはスーパーとかで買っても安いじゃないですか。こう一袋200円ぐらいで買えたりするでしょ。でさ、結構みんなさ、こう取ってさ添え物として食べるイメージありません？なんかこう肉の横にちょっと添えてあるとか。僕ね全然そんなことしないで、肉の横にもうパセリ一房ガサッと乗せて、それ肉と一緒に丸かじりとかするんです。結構ワイルドかな。でも美味しいよ。茎までちゃんと食べるんだけど、あとはね、なんだっけ、パセリタブレっていうサラダがすごい好きで、それを作るとパセリはもりもり食べれるんですよ。パセリって多分栄養価高いんだよね。ビタミンだっけ、なんだっけ、ちょっとわかんないけど、なんかいいんだよね。何がいいかわかんないけど、で結構好きで、そのパセリタブレっていうのはクスクスっていうね、そのセモリナ粉っていうさ、あのパスタを作る時の粉で作っている細かいパスタみたいなもの、ショートパスタとかよりももっと細かい、つぶつぶつぶ米より小さいパスタみたいな感じなんだけど、それにパセリをみじん切りしてこう入れて、あとはこうパプリカとかキュウリとかを入れて、なんだ、オリーブオイルと塩とホワイトバルサミコとかワインビネガーとか、まあその辺は何でもいいんだけど、そういうのであえて食べるサラダで、結構これね日持ちするんだよな。パスタだから本当は日持ちしないのかな。でもね、僕なんか感覚的にはすごい大量に作ってジップロックに入れて冷蔵庫でね4日目ぐらいまでは食べれると思うんだよな。うん、僕ねお腹結構強いっていうのもまあ、あるんですけど、4日目ぐらいまでいける気がする。それぐらいの量作っちゃうんですよ一気に。でパセリももう本当一袋まるまる刻んで入れたりしてって感じで、そうやって食べますね。パセリね、おすすめよ。その、なんだよ、何もしないで、ほんと一房ボーンって皿に置いて、肉と一緒にかじりながら食べるとか、そういうのもおすすめです。ごめん。まあそんな感じで貧乏症エピソードね、皆さんの紹介したんですけど、ちょっとさ、僕の貧乏症エピソードを話そうと思ったんですけど、もうこの時点でね、1時間の壁が見えてきてるので、ちょっと今日の僕の貧乏症エピソード、このエピソードさ、話すの今週で最終回って言ってたんですけど、ちょっとまた別のタイミングで話しますよ。あのね、話したいエピソードあるんです。あ、ちなみにね、今週の僕のエッセイにも、話してない貧乏症エピソード書いたんですけど、結構僕ね、今回ね、なんだ、エッセイはね、社会派だと思っていて、貧乏症が巻き起こした家庭内、我が家の大気汚染と水質汚染の話をしてる。もはや悲しみの貧乏症というかケチな話でしかないんですけど、まあそれをちょっと読んでね、なんか満足してください。僕の貧乏症エピソードはまたね改めて話したいと思います。今日さ、最後のラストテルミーだったんだよね。なのにこんな駆け足でね終わってしまうっていうのが、まあ荒尾根らしいなとも思いつつ、先週ねせいやさんからお便りあったけど、貧乏症ってさ、なんかその生活のね楽しみ方の一つの形っていうね、それね、すごい僕気に入ってんの。生活の楽しみ方の一つの形が貧乏症。そう思ってないとやってらんねえぜって感じなんですけど、みんなね、お便りありがとうございました。そしてね、 このテルミー教えてのコーナーは今週で最後になります。ラストテルミー、最後まで付き合ってくれて皆さんありがとうございました。あらあらあらおね、It's fine day。先週ね、みんなに相談した悩み事、あらおねをさ、どうやって続けていくか。まあ、やめるつもりはないんですけど、こう充電期間を設けて次のあらおねへ進むための準備をする、アンドちょっと僕がなんていうのかな、こうものづくりの面で、仕事じゃないんだけど、その自主的にねちょっとやりたいことがあって、その時間をどうやって作っていけばいいんだっていうね、先週相談をしたんですけど、まあ、ちょっとこの1週間もまあ考えていました。考えてたんだけど、最初にもね、お便り、花束を君にからお便りがいただいたように、なんていうのかな、あららずからもさ、お便りが届いてね、なんか一人で考えるだけじゃないフェーズに突入してね、すごく嬉しかったです。ちょっとお便り2つ紹介させてください。あららーネームバムタニさっきのとっちらかりお便りのバムタニからね、続いて2通目が届いておりまして、先ほどお送りした貧乏症頼りに書き添えるのを忘れてしまったのですが、俺やっぱりおっちょこちょいでしょ、バムタに。なんかね、文面から伝わってくるんだよね。まあ、ありがとうね。あらおね、少しお休みされるかもとのこと、充電の大事な期間かと思うのですが、もし気が向いたら、ペイさんの選曲が心地よいあらおねミュージックをリクエストしたく、気が向いたらな配信希望の勝手なお願いです。なので頭の隅っこに留めていただけたら嬉しいのですが、 P さんの気持ちを優先で星P さんの、あ、これさ、いや、アルファベットの P さんって書かれるとついついペイさんじゃなくて P さんって呼んじゃうね。ペイさんの気持ちを優先でキラかわいい。バムタニーのお便り、星がついててかわいい、好きですね。ありがとう。もう一つね、お便り紹介します。あららーネームせいやさん。せいやの、ついついなんか僕、せいやさんには3つけちゃうんだよね。これさ、あれなんですよ。去年のあらおねフェス、10月にやった時にせいやさんいらしてくれてて、顔合わせてるから、やっぱね、こう、会ったことある人だと、なんていうの、3付けしたく、まあ、年上の方ですしね、大先輩なので、せいやさんだけ3をつけてるけど、なんていうの、他のあららず最近呼び捨てにしてるけど、特別扱いしてるっていうわけじゃないですからね。いろいろあるわけです。なんかこう、やっぱ会ったことあると変わるよね。ごめん、せいやさん。ペイさんこんばんは。いつも配信ありがとうございます。先週の配信を受けてメールしますね。まず最初に、明確にやりたいことがあるって、ペイさんにとっては普通なことだとは思いますが、それって本当にすごいことだってお伝えします。そんなペイさんだからこそ、ペイさんの発する言葉は素直に伝わってくるんですよね。限りある時間なんだし、休止をしても空白となった時間は簡単に埋められるはずです。やりたいことをやって、その経験をお土産に番組を再開してください。どんなことになっても、僕たちはペイさんの決断を支持しますからね。楽しみにしているのはペイさんの配信だけじゃないんです。ペイさんの生き方を楽しみにしているんですよ。では、せいやさん、お便りありがとうございます。嬉しいんだけど、これさ、最初、ごめんね、これ最初読んだ時ちょっとびっくりして、この最後に、楽しみにしているのはペイさんの配信だけじゃないんです、でその後にペイさんの生き方を楽しみにしているんですよって、僕のね、楽しみを、僕の生き方を楽しみにしてくれてるから、配信だけじゃないんだよっていうことを伝えたい文章で、すごい嬉しいの。ちゃんと読んだら伝わったんだけど、僕最初、楽しみにしているのはペイさんだけの配信だけじゃないんですって来た時に、えみたいな僕以外の番組にも楽しみあるから、どうぞ自由に楽しんできてだと勝手に思い込んじゃって、というのはせいやさんって僕の中でもうツンデレのイメージできてんですよ。なんか最近さ、なんか優しいお便り多いけど、結構ツンデレお便りが初期の頃続いてて、せいやさんはツンデレだと思ってたから、こう、なんていうの、頑張れって後を押してくれてるんだけど、最後に、他の配信にも楽しみあるから大丈夫だよと思って、おーと思う。最初読んだ時に、やっぱせいやさんツンデレと思って、 で、あと読んだら、ペイさんの生き方を楽しみにしているんですって書いてくれてて、ああ、やっぱ優しいじゃんと思って、お姉出てくる、嬉しいじゃんみたいな感じで、ぐっときましたね。ありがとうございます。バムタにもね、せいやさんも、あと、花束を君にもね、お便りありがとう。うん、なんか、考えるきっかけになったっていうか、さらに悩みましたね。でもね、実はごめんなさい、まだ悩んでるんです。続けていきたい方向でね、進めたいなって思っていて、でもそのためにはどうやって時間を作ればいいかなっていうのを考えていて、もうこっからはなんていうのかな、悩みというよりも自分のパズルをどう組んでいくかっていう話なんですよ。この時間っていうのは限られていて、せいやさんの中にもあるけどね、そこで何を優先していくかっていうことなんだけど、このなんていうのかな、優先順位で考えるのは僕はあんまり好きじゃないんだよね。どれもやりたいことだし、やらなきゃいけないこと、仕事もあるしね。なんだけど、まだね、最終的なことをお伝えできないので、4月以降のね、アラオネの継続については、来週じっくり話したいと思います。てな感じで、今週もちょっとね、長くなっちゃいましたけど、ね、いろんなゲイポね、ゲイのポッドキャスターさんの番組を紹介したりとか、ラストテレミね、みんなの貧乏症なエピソードを話ができて嬉しかったです。まあ僕のね、貧乏症なエピソードはちょっとね、時間の関係で話せなかったですけど、どっかのタイミングでね、話すから楽しみにしていてください。というわけで、あれ？最後読んでないよね。バッと読むね。最後にこの番組ではアララーズからのお便りを募集しています。番組への感想、僕への質問、くだらないけど誰かに伝えたいことなど何でも構いません。宛先は概要欄にある応募フォームからお願いします。また Spotify や Apple Podcast で番組の登録や評価を通してアラオネを応援していただけると嬉しいです。サポートよろしくお願いいたします。今日さ、4つのね、番組をご紹介したんですけど、ぜひね、皆さん聞いたらさ、Spotify とか Apple Podcast ってね、評価ができるんですよ。僕の番組だけじゃなくてさ、今日紹介した番組とかもね、聞いたらさ、なんかちょっと手間かもしれないけど、僕はさ、ポッドキャストしてるからわかるんだけど、そういう評価のね、数字が増えるって、本当に嬉しいんだよね。本当に嬉しいの。Spotify の評価とか本当にアラオネはもう全く動いてねえんじゃねえかぐらい動いてないんですけど、嬉しいのよ。そういうのってやっぱりね、番組を継続するやる気になったりとかね。で、僕はさ、その自分でポッドキャストをやるようになって、それが本当痛いほどわかるようになって、誰かのね、番組を聞くときとか必ずこう、なんていうの、いい評価をしたりとか、 YouTube とかでも必ずいいねを押すようになったんだよね。なんていうのかな、本当に嬉しいんだよね。で、そのコンテンツをね、作ってる皆さんの苦労も今はすごいわかるから、ありがとうっていう気持ちでね、押すようにしてるの。その見ましたよっていう、それぐらいの気持ちでね、だからアラオネだけじゃなくて、今日ね、紹介した番組の皆さんのね、評価もぜひしていただけると嬉しいな。てな感じで、今週も最後まで聞いてくれてありがとうございました。来週もアラオネにコネクトしてください。ちょっとね、アラオネ継続についてもやもやさせてますけど、続く方向でいけると思います。ちょっとこの1週間またスケジュール調整、マジでちょっと大人な頭で考えてみたいと思うので、みんな心配かけてごめん、お便りも本当にありがとう。すごいね、みんなのお便り心に届いてるから本当にありがとう。来週もぜひ聞いてください。藤田哲平でした。じゃあねー。パーちゃんが泣いた。